地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は薬師堂例大祭薬師祭りについて紹介します。岩手県北地域で最も早く開催されるお祭りです。5月4日に二戸市舞沢の薬師堂で行われるお祭りです。お聞きいただいているのは山車運行の様子で、この日は地域の子どもたちもたくさん参加していました。それでは薬師祭りについてのお話を聞いてみましょう。なお、お祭り真っ最中のところでお話を伺ったので、当日のにぎわいが大変感じられる音となっておりますのでご了承ください。
はい、私は前沢俊一と申します。
はい、
今宇治古惣材の副会長をやっております。
そうですね。
それで一応宇治古惣材会長さんは息子さんがねご復婚がありまして、私は一に向けて今の祭りをいたしました。
はい、そうだったんですね。
はい、
薬師堂例大祭っていうのはこれずっとやってらっしゃるものなんですか？
ずっともう前からやってるんですけども、この建立は立ってからね339年目を迎えてるんですけどもね。で、昔は前は旧正月、旧暦の4月8日に祭りを祭典を やってたんですけども、最近になりまして平成になりましてですね、5月4日という日を設定して、もう祭りを日にちも5月8日に決めてしまいました。339年目をね、なってるんですけどもね、結局1868年度が、その頃からね、この辺があれだ祀られてるんですけどもね、結構結構古いですよね。
古いですよね。武蔵さんも地元の方？
私も地元です。
じゃあちっちゃい頃から？
私もだから昭和、60年ぐらい前にはねお祭りに参加したことあるんですよ。仮装行列で、昔時代劇だから江戸時代の頃やっこさんっていう、羽釜着てこう歩いて参加したことがあります。
仮装行列面白そうですね。
そうです、結構ね、いろんな警察官さんとか、それから看護婦さんとかね、それから侍の格好とか、そういうような形で、結構、街歩きににぎやかですね。全部で30日近くもね仮装、お化粧して、そして歩いた記憶があります。
うん、いや面白そう、盛り上がりそうですね、
だから最近はねこういうあの仮想教室とかはないんですけどもね、うん、まあいつかの機会にですねまた復活したいなと思ってるんですけど、
ね、そうですね、今日はそのこのあと出汁も引くってことで、うん、出汁はちなみにどちらで
金田一のですね平さんという、はいはいはい、まあ、専門の出汁作りの人がいて、うん、そこにあのお願いして、いくら君であとはあの平中さんが来て出汁を作ってもらって、
出汁は町内を回る形
ですか？そうですね、この町内回ります。これ出て収まるまではやっぱり2時間ぐらいかかりますけどね、前はそれでもあることはね、ここちょうど役者さんの前は剣道になってるんですけども、はいはいはい、向こうの通りの方もね昔はあの剣道だったんですよね。前は今は指導になってるんですけども、まあ結構歩きましたけど、
でもここってあのその細かい地区でいうと回るっていうとどの辺になるんですか？
ちょうど下前沢の家の神とか長瀬地域、下田地域をこうちょうど歩くんです。
そうすると戸前駅だとかあっちまでも行かない？
戸前までちょっと行く前で
行く前で、
ちょっと泊まります。
そうなんですね、
はい、前は、戸前の駅からこうだから戻ってくるようなパターン、
はいはいはい、
そういう形です、ね、
地元の方の参加っていうとどうですか？
いや今はですね高齢高齢だがあれで子供さんも少ないのでまあなかなか人が少ないです。でまずはどうお願いして隣の十文字地域さんの方にもですね、はい、参加を依頼して応援してもらって、まあ頑張ってましたけれども、
まあまあどこ行っても聞く話ですね、ではありますけど、隣の十文字からも人来てもらって、
参加してる、全部声掛けはしております。
そうなんですね、あと僕気になるのは、お知らせをしているときに、この地域では一番早い春のイベントだって言うこと言うんですけど、それもやっぱ変わらず、
そうです、やっぱり今日も市長さんがおいでになって、はい、お話ししてたけども春一番のですね、お祭りということでなかなかないですよね、普通ね秋ごろとかねやるんですけども、5月の4日というのは、珍しいですね。
ですね、薬師堂でそういう行事イベントがあるっていうと大きいのはこれですか？
そうですね、今は、5月4日のこの祭典です。一番大きいのはですね、そうです。
まあ、例大祭になりますもんね。前澤さんずっと地元で？
いや、私は小学校の時6年生にですね盛岡に行って、盛岡から今度は花巻の方に行って、あとは高校卒業してすぐ就職行って、はい、帰って宇治に帰ってきたのがまあ45年ですか、に帰ってきてここにいるんですけど、
そうなんですね、
だから今の福岡中学とか福岡高校とかそういう、だから 同級生のほとんどわからないです、
うん、あ、そうなんですね。
この小学校の時育ったこの地域の人だけしかわからないという感じなんですけど。
そうなんですね、戻ってきて、
うん、
でまたこうやって、
そうそうそう、
お祭りにも参加するようになってですか、
なかなか、できないですけども、参加してましたけど、
どうですか、そう思うとこう一回出てってから戻ってきたこの地元、ふるさとっていうのはどうですか。
いや、 やっぱり小さい時からね、どうしても忘れないですよ、とにかくここで焼き屋さんでこう遊んだというイメージがねすごく強くて、やっぱりすぐ帰ってきたいという感じでした。
だからこそ次の世代にも思い出に残してほしいですよね。
そうですね、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば。この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。夢切符手にひらひらと、今ここから旅立つ若者一人あり、その背中にそっとエール。作者は駅で見た光景を歌にしたそうです。数人の人が見送る中に、真新しい洋服を着た若者が切符を手に持ち、ひらひらさせていて、作者が自分がふるさとを離れる時を思い出したと言っています。笑顔を浮かべている若者の胸に、希望や見知らぬ土地で暮らす不安も同時にあったのではないかと。かつての自分と重ね合わせ、心の中でエールを送ったそうです。それでは繰り返します。夢切符手にひらひらと、今ここから旅立つ若者一人あり、その背中にそっとエール。以上ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行家会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は5月4日に行われた薬師道例大祭薬師祭りについてお伝えしています。引き続きお話を聞いていきます。なお、お祭り真っ最中のところでお話を伺ったので、当日のにぎわいが大変感じられる音となっておりますので、ご了承ください。
ご紹介お願いします。はい、
下前様のですね、お祭り、薬師お祭り同好会の会長を任されました前澤雄一です。
は はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
お祭り同好会。
お祭り同好会です。昭和61年に発足しまして、でお祭りは例大祭は旧暦の4月8日にしてたんですけども、サラリーマンが多くなったので、5月の連休のに実施しようということになって、この5月の3、4、5のうちの4日の日に例大祭を行って、もう前の日は準備で、次の例大祭が終わった次の日はもう片付けと、もう非常にハードな3日間 で、
そうです。
こっちに戻ってきてから38年ぐらい、はい、家族と一緒にゴールデンウィークを楽しんだということはないですね。
そうですか。
唯一休んだのはうちの親が亡くなった時に、母お父親が亡くなって 休み休憩取ってと、母親が亡くなって休憩ということで、それ以外はもう全部出動しなきゃならないという。
そうなんですね。
人数が少ないので、はいはい、で少子高齢化になってですね、なってるので、もう全員参加してもらわないとなかなかこのお祭りを維持できないということで、
うんうん、そうです、ね、前の日の準備からなんですね。
前の日、その前にもう大体20日ぐらい、もう4月の20日から地域の皆様にお願いして、寄付金のお願いとかも、やっぱりそのお祭りをするための原資がないとお祭り開催できないので、はいはい、地域の皆様にお願いして寄付集めと、でもう同好会の方であるいろいろその割り当てを決めてですね、出汁の担当とか盛りの担当とか、はいはい、そういうのを決めて、で役員会とか幹事会みんな開いて準備を進めたと、この一日のためにですね、
はいはい、そうなんですね、
なのでもう明日になったらもうここの境内はもうガラッと綺麗になるみたいな、もう片付け、もう一挙に片付け、
そうですね、聞いたらあそこの今歌ってるステージ、
はい、
あれもこの日のために作るってことですか。
佐野幸雄さんってかなりその、はい、まあ、全国的にさまざまな賞とか、大会とか出ていらっしゃってね、はい、なかなかこういうふうなところに来てもらうのは非常に心苦しいんですが、ただ長い付き合いがあるので、はい、まあ、参加してとか協賛してもらってるということですね。
そうなんですね、はい、
で子供さんとかそのお孫さんとか連れてきて、小さい子だったら最初はね、もう大きくなって、その子の子供お子さんとかも連れてきてるので、まあ、本当はね、桜とか弘前とか向こうの方で様々やれば本当はもう少し収益いいんでしょうけども、やっぱりこの昔から役しっこということでお願いしてたので、なんとかということでお願いしている次第なんですが、まあ心よくでも受けてくれて、はい、今年の出汁もですね、平さんという出汁屋さんお願いしてるんですが、向こうの社長さん今97歳ということなんですが、今年はもういつも以上に気合い入れてですね、大きい出汁をセットしてくださったの、いつもは昼過ぎぐらいでちょっと終わるんですが、はい、もう今回は3時4時ぐらいまでかかって出汁の方にこだわってたので、いい出汁を作ってもらいました。ぜひ宣伝してください
そうなんですね、
お元気ですよ。ここはやっぱりお祭りの走りなので、これから様々な地域でお祭り等がありますので、これは中途半端な出汁は作れないという平山社長のですね、平下社長のやっぱり心意気が伝わってきますので、地域のみんなも出汁を運ぶ手伝いはもうできるものは全部やるということでお願いして、もう早朝からですね、軽トラとかトラックとか借りて全員で出汁を運搬するんですもん。これが終われば今度解体した分もまたそれぞれのトラックで車でまた会社に一緒に行くと、
そうなんですね、
本当に一日もう一気ですね
ですね、
はい、
いやいや、そしたら本当にゴールデンウィーク休んでられない
ですね。そうですね、
フルで使っちゃいます、
ね、フルですね。なら、まあ、正直な話、ご不幸があっても何やってもですね、やっぱり参加してその割り当てというか、そのやってもらわないと、このお祭りの協賛行事が進まないので、もうその辺はもう協力してもらうということですね。だから表に 上がってこなくても協力はするということで、だから皆さんの協力すごいでしたね。
そうですね。
あのね、二戸のその大きい三大神社の愛宕、あっちの方とかお祭りと違って、ここは昔からその地域のお祭りなので、でもこれだけ盛り上げさせてくれてる先輩たちはだから大したもんですよ、
ね。そうですね。
あの前小保内市長さんの時に、市の職員だった人も主になって、あのこの出汁をお祭りやろうかということになったそうなんですね。その時はまだこっちには戻ってなかった、 U ターンしなかったの で、はい、でそれから8年ぐらいしてから戻ってきてですね、やっぱりもう来た途端もう協力しなきゃならないので、
はい
うん、当時はリアカーに自分らでビニールで作った絵とかを飾って、で子供に引かせたそうなんですね。そしたら意外に子供が喜ん で、うん、でやっぱりお子さんを持ってるその親御さんとかね、それからおばあさんとかも喜んでてと、まあ、じゃあもう少し、組織的にやろうかということで61年に発足したというふうに聞いてるんですね。なら今年が39年目。
ほうほうほう。
あのコロナ禍で3年ばかし、協賛行事の方は一部中止はしたんですが、今回はもう全面復帰ということで、最後は盆踊りの方までやりますので、
長く続いているお祭りですが、時代とともに変化しているようです。それはお祭りの中身であったり、参加の仕方であったり。
今日もだから奉納相撲、小学生の奉納相撲も4年ぶりに、あの中小学校の協力をいただいてですね、で校長先生もご協力しましょうということで、まあわしとかも用意してくれたし、あとまあ保険の方はやっぱり怪我したあれなんで、きちっと入って、年間小学生も7人もあの参加してくれて、非常に昔のお祭りの雰囲気に戻りつつあってよかったなと思ってました。いずれもそれ奉納なのでね、非常に助かってますね。やっぱりお祭りは子供のためのお祭りなので、基本そういうふうなあのスタンスでやってたのでね。
そうですね、はい、少しでも楽しい思い出になればいいですね。
そうですね、
その奉納相撲もこの目の前ですよね。
そうです、目の前で
やれるんです、
はい、もう今日10時半ぐらいから始めて、総当たり戦で、女の子も参加して、女の子が結局大人やったかな。強いんです、やっぱり女の子6年生だから体格いいんだ。5年生だ、5年生で優勝したかな。あ、太鼓やってるから5年生だ。
そうなんだ。
でこれ前澤だけ の、 あの小学生だと足りないので、今十文字の、
十文字地区の
いるんで、十文字の方にも声掛けして出れる人は出てくださいということで、で太鼓の練習とか笛の練習も十文字の方からも何名か参加して、来年は多分もっと声かけてくれると思うから。
大二階早く引っ張ったから、ね、私。
あ、そうなんですか。
お願いしてるんです。まあ、ほら同じ消防団で、せっかく組んだら参加してくれってことでゴールとかね、お願いはしてました。
そういうつながりがあるんです、
やっぱりお祭りはみんなでやった方が楽しいじゃないですか。地元だけでやっても結局ね、自分たちのあれだけだと子供らが他にもいるから、同じ小学校の学区だからやっぱり仲良く、さまざま楽しみもあった方がいいかなということで、あの何年数年前から十文字の方にも声掛けしてお願いしてます。
そうなんですね。
でもその寄付のはもうこの二戸じゃない、この下前とは地区だけでね、あくまでも十文字の方はもう小学校の方をお願いするので、ただし来るたびにちゃんとお土産を持たせて、あの太鼓の練習毎日お土産を持たせて、で今回もこれから出汁とか引っ張ってきたらまたお土産を持たせて、途中で今日はアイス配れるかな、アイスの配布とかありますんで、寒くても暑くてもアイス休憩は、というのがありますね。
通常逮捕ですね。
いいですね。やっぱ子供たちのね、楽しいのがいいですね。
そうですね。
逮捕はいらない
ですね。今見てても子供たち多いですね。
まだこれから今2時から出汁が入りますんで、徐々にみんな集まって、もっと増えてくると思って。で子供が来れば当然親も来るので。本当はもう少しこの手踊りの方の をこう落ち着いてこう見れればいいんですけども、もうパタパタこの村はもう雑誌とかもやりたくてですよ、天気もでも今回ね
そうですね
よろしくて良かったです、
ね、私たちは隣のブラグなんですけど、あのこういう大先輩 の、 その人柄が良くて来て飲ませてもいいんじゃないですか。
ありがとう、いっぱい飲んでってもう夜まで一緒に飲んでって言うからこの飯店来てたらもういつも飲んで歓迎するから。
俺都内の十文字なんですけど、よく言うと前さんの、ね、人たちが人柄が良くて、でうちたちもちょっとこの下前座が何か人が足んないって言ったら、うちの藤田氏が来てくれねえかって言ったら心よく来てやってやるのが親父のね、下前沢部落の人柄で来てる。
いい青年だよね。それで根性悪いって呼ばないんだけどね。たまにいるんだよ。だからそういう時は呼ばないもん、あれはね。
今回は薬師道霊大祭薬師祭りについてお伝えしました。子どもたちの思い出として残っていくことを期待しているお話を聞くことができました。次回は敦煌稲荷神社湯立神事についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。